おはようございます。エピソード299、商談翌日やってよかったことを話しますということで、今朝はお話をしたいと思います。はい。で、全くこれ経緯とか全然わかんない方もいらっしゃると思うので、この商談っていうのが何の商談だったかっていう話からしたいと思うんですけれども、今回はですね、日本政策金融公庫さんからの、ご紹介でですね、年に1回、首都圏バイヤーズマッチ商談会っていうものがございまして、東京で。で、結構こう、全国各地からバイヤーさんも来てたし、実際そのサプライヤーさんとのマッチング商談会みたいな感じのものが昨日浜松町で行われました。はい。で、そちらの仕組みとすると、うちみたいなメーカーは事前エントリーみたいなものをオンラインでします。で、実際のそのバイヤーさんは、その企業を見て、あ、商談したいなって思うところに、ピッと手を挙げるっていう感じですね。で、メーカー側としても、こことだったら商談したいなってリスト30社ぐらいいただいていて、もっとかな、50社ぐらいだったかな、いただいていて、そこで、50社ぐらいだね。で、商談あらかじめしたいとかしたくないとかっていう希望は出せる。ここと商談したいです。事前の希望は出せるので、まあ、よっぽどちょっともう関係ないなとかって、なんかすごい、なんだろうな、薄利多売すぎちゃって、チョコレコの販売先とすると合わなすぎるなみたいなところはちょっと最初から私も外していて、出していたっていうところですね。で、出したところ、4社からオファーがあって、で、昨日はそのために東京に行きましたっていう感じで、その時間とかもこっちで選べないんですよ。なんか枠とすると朝の10時からスタートして、10時から最後の枠が5時までっていう感じで、25分間のタイムトライアルレースみたいな感じです。25分やったら終了ですって言って10分休憩があって、で、次始まりますみたいな、次のところに移動してくださいみたいな、そういうような感じです。イメージつきます？皆さん、そういう商談会みたいのって参加したことがありますかね。まあ、私は全く初めてで、でも遅刻したりとかしたらペナルティじゃないけど、で、しかもそれは有料なんですよ。そのマッチング商談に関しては、商工会議所じゃないや、日本政策金融公庫さんのご紹介で参加してない場合は、1件の商談あたり3万3000円かかるっていうものなんですね。3万3000円かけて商談して、まあ、3万3000円以上の商談の話にならなかったらマイナスっていう状況です。はい。だけれども、実際その広子さんだったりの紹介枠っていう風にすると1件あたり、いきなり3000円台になるんです。3300円になるんです。へーみたいな、その仕組みもなんかすごいよね。そうね、25分の試合、そうです、25分回転お見合い寿司方式まあそういう仕組みなわけです。はい。なので、まあまあ緊張感がある試合の場所でございました。 で、まずまず私のおこぼれ話とするとですね、まず私は死ぬほど方向音痴なんですよね。で、方向音痴で駅から会場の場所まで5分って言われていたんだけども、まあまあまっすぐ行けなかったんですよ昨日も。で、ただでさえ朝バタバタしていて、まあ私の最初の枠が10時半からだったんですけど、本当は9時半に行く想定で時間を決めていました。電車とかも決めてましたですけれども、やっぱり想定外に事前のギリギリ族が発生して、私が最寄り駅に着いたのは、10時10分でございました。はい、そうなんです、10時10分で会場までストレートで行ったら5分で着きますよっていうところを迷いましたっていうところで、私はもう朝からこのね、大魔王ちゃんが出してくださったリアルフェイスが、もう曲が流れてる状態でございましたよ昨日は。で、もうドキドキするっていう状態のまま、場所がわからんっていうガラガラを押したまま、やばいやばいみたいな感じのままで、しかもその4社あって4社を選べないわけですよ。で、なんかさ、4社あったら自分の中では一番ちょっとここは練習に使いたいよみたいな企業からの順番にしたいんだけど、そういうことのはシャッフルできないわけです。なので私は最初に4社来た中で、一番1社目が空港にも降ろしてたりとか、結局インバウンドとかもめっちゃやってる会社さんなので、航空会社絡んでるみたいな感じだったので、まあここが一番親和性っていうか、ここ取れたら大きいだろうという、まあ一番大手だったわけですよね、その中でもね。そうだから、もうちょっとそこはちょっとかなり気合を入れて、企業リサーチとかもかなりしてっていう、まあかなりしてって言っても私の AI 秘書さんが頑張ったって感じですけれどもねえ、ほんと汗だくではないか、いやもうほんと汗だくだったんですよ私め。でも大丈夫、きっと着く、きっと時間内にはきっと着く、絶対私のこの迷子もきっと道がわかるはずってそれしか思ってなかったでも Google マップとともに自分の体もぐるぐる回ってましたけどでもね、私は会場に10時20分に着きました。10分前焦るでしょ、でも10分前に着いたんだよ、迷ったんだけど10分前に着いたの、間に合ったの、本当にギリギリっていうか間に合ったの。でも行ったらさ、会場がさシーンとしてて、すごい50社入れるところだから広いの広くて、10分前だとちょっと前の商談がもう終わっていて、前の人たちがもう片付けて、待合スペースみたいな、で待合スペースと商談スペースっていうのはパネルで区切られてるだけで、覗き込んだら見えるわけ、商談ブースは。でだからどこの企業のはこんな感じの2人組だなとか、こんな感じの方だなとかっていうのが、商談する前から顔は見えるわけ。そう、でも私とすると顔をあんまり見ちゃうと緊張しちゃうから、あんまり顔を見ない作戦で行ったんだけれども、もう行ったらすぐにその50社だからさ、ま、番号何番とかさ、どこに行かなきゃいけないかとかさ、またそういうのも調べなきゃいけなくて、もう行った瞬間から結構もうドキドキしてるってか、もう汗してるからさ、一回落ち着きたいっていう気持ちもありながらも、どうしようみたいなとにかく名刺がすぐ出せるようにと、記憶障害が起こりそうだから 録音しちゃいけないって言われてるけど録音しようと思ってたわけ私は。そうで、ここポイント1ね。ポイント1、あの前回私は輸出エキスポで1日7社と商談してました。 でそこでのポイントは、商談が連続して起こると人間の脳みそというものは記憶障害を起こします。で言った言わないっていうのがすごい忘れちゃうので、録音ができるんだったら絶対録音した方がいいんですよね。で、自分はこういうことを言った、相手はこういうことを言ったとかっていうのを録音で残しとく、メモするスピードってあんまりなくて、もう実際もうメモ用紙とか出してる暇ないんですよ。で、特に25分とかも30分ぐらい、1商談30分とかっていう風になったら、もうそんなところをもたもたやってる場合じゃなくて、いきなり本題なんですね。で、だいたいなんだろう、普通のアポイントとかだと1時間枠とか取ってくれたりとかすると思うんですけど、今回みたいなやつはもともと25分って切られてるし、時間もかなりきっちり2分前ですとか、商談2分、終了2分前ですとかもアナウンスが来る感じなの、だからあと、まあ顔色を見てるともう明らかに、まあ自分が聞きたい話も終わったなとかっていうのが、やっぱりリアルの回っていうのは顔が見られるからめちゃくちゃそこがいいですね。この人私の会社に興味持ってるなとか、なんか顔色変わったなとか、そういうのがまずわかる。だからポイントとすると録音できるんだったら、まあダメって言われててもどっかに忍ばせとく。で、私の昨日の作戦とすると、もうバッグの中に呼ばれた瞬間からもう録音ボタンポチッと押して、そのまま自分の言われる商談席に行きました。で、行って、まあ、名刺はすぐ出せるようにしとくよね。名刺はすぐ出せるようにしてて、まあとりあえず第一印象とかっていうのもあるから、とりあえず明るくにこやかに、今日はお時間をいただきましてありがとうございましたっていうところからだね。緊張してようが何してようが、まあそこが一番大事だと思う。で、お会いできて本当に嬉しいですっていうのをもう全身で醸し出すっていうのが多分大事だと思う。で、なんだったら私はだから、まあ、それがどういう風な結果になるかどうかわからないけど、もう一社目とか熱量高すぎて、もう多分暑苦しいと思われたかもしれない。座れなかったんだよね私。もう握手から始め、もう何だったら握手から始めたいぐらいな感じだよね。そうなの、リアクション座れないわけですよ。もうちょっと座れなかった。半分ぐらい私なんか思わず立っちゃうみたいな。で、汗だくで必死感出てそう。マジでそうだね。だからそれが嫌だったら、まあなんかとりあえず私はもう伝えたい気持ちが大きかったから、なんかなんか冷静に座ってらんなかったっつうのが正確なところかな。ちょっと聞いてくださいよじゃないけど、まあ、とにかく昨日は朝話をしたけれども、リアルでしかできないことに集中をするっていうことを決めてました、最初からね。あと25分でできることって、商品の細かい説明ではないんですよ。商品の細かい説明じゃなくて、もっと知りたいとか、次会いたいとか、もうちょっと後で詳しく話をしようって、次のアポイントにつなげられるかどうか、あ、ここはもういいやって思ってもらわないで、次のアポイントにつながるかどうか、そこのところまで話を持ってくっていうところをゴールにしました。で、前回の抹茶の輸出エキスポの展示会でも、毎回7商談とか1日7商談3日間とかってやっていくのに、毎回忘れるわけ。 やもう話に夢中になったりとかなんかすると、だけど終わるごとにネクストゴールじゃないけど、あの次のアクションにつながる約束しましたかっていう風にリマインドしてくれる人がいたわけですよ、ブースにね。そうだけど今回はそういう人がいないわけですよ。自分でコントロールしなきゃいけないっていうのがあるから、じゃあ次のアポイントを取るっていうところ、うん、決めるっていうところをまあね意識をしましたよね。でも実際これが私もちょっと爪が甘くて、あの日にちまで決め込めなかったんだよね。次いつ話ズームの面談、じゃあ次は何日でっていうのを全部の4社とも全部決められたかって言うと、全部は決められなかった。うん、もうだけど意識とすると、もう次の、話をどうするかっていう話にどれだけ持っていけるかっていうところをめちゃくちゃ意識するっていうのがすごく大事だよね。話にね、なんかね、商品の話とかになっちゃうと、特に私みたいなクリエイターサイドだと、なんかその商品の話に夢中になっちゃうのよ。次に話したくなっちゃうの。でもう一個の商品とかであっという間に20分とか時間は経過しちゃうわけ、やっぱり。うん、だから常に細部に行きそうになりそうなところを、なんか次、じゃあ詳しい話は次の、面談で話しましょうねとかっていう話の流れに持っていくのがいいよね。うん、そうだから次もうちょっと詳しく話聞きたいなとか、じゃあ次もうちょっと、じゃあ何が進められるかっていう具体的な話をじゃあしていきましょうみたいなところは、やっぱりこっちから具体的に数字だったりとか、まあこれだったらいくらでできますとか、そういう話をやっぱりしていくっていうところがすごく大事。うん、大事だけれども、まあ昨日はね、まあ久しぶりにっていうか、まあ結局前回の輸出エキスポとかでもそうだったんだけれども、うちみたいな小さい会社は大手さんの力を借りるっていうのはもちろん、広げるっていう意味ではめちゃくちゃありがたいんだけれども、大手さんっていうのはもう仕組みがしっかりかなり してるんですよね。そうだから仕組みがしっかりしてるので、もう大手さんが儲かる仕組みができてるんですよ。言ってる意味わかります？そうだから、まあまあ条件が厳しいんですよね。うん、卸価格にとっても、そう基本自分たちは大手だから、箱は入り口は用意しますけど、実質的なところは全部やってくださいねみたいな、そんな、まあ簡単に言うとね、そういう感じのところがやっぱり多いわけよ。めんどくさい現場のところは全部やってもらうけど、マージンは取りますよみたいなね。そう、大手だとそちらの契約ひな形使われる。うんうんうんうん、そう、こちらの都合を聞いてもらいづらい大手。そうそうなの。うん、大手が有利になることが前提よね。そうなのよ、そうなの。だからまあ大手の商社さんとかも幅広くやってるから、何トン、年間何トンとか何十トンとかっていうのとかの話はあるけれども、そこの契約に行き着くまで信用紹介から始まって、もうめちゃくちゃ細かいことがタスクとしていっぱいその後ついてくるし、それだけいろんな資料とかも提出させられたした後、必ず決まるかどうかもわからない。工程、踏む工程がすごくたくさんあるんだよね。うん、そう で、それを突っ張ねる社が社内の例外決済とかで進まないのさ。そうなの、そうなの、そうなんですよ大魔王ちゃん。そうだから、まあだからそこら辺を広告宣伝費みたいな形として手間がかかっても、広げるためにそこの仕組みに乗って1年間だけでもやってみるっていう形にするのか、もうちょっと規模感が、もうちょっとリーズナブルに寄り添ってやってくれるところと、二人三脚みたいな感じでやっていくかっていうところ。そうだからそっちのこうせめぎ合いというか、そういうものはね、改めてああそうだよなっていうのを昨日は感じましたね。だからまあ具体的な条件の話とかまでは、細部までは昨日はできなかったから、とりあえず今日は言いたかったのは、やっぱまあその事前準備とすると、今回は企業リサーチとすると、その会社が3年計画みたいのを出してるわけね。大手とかだとね、自分の企業をね、株主さんとかに伝えたりとかするのに、だからその3年計画とかに沿って、こういう会社の方向性だったら弊社とするとこういうことができますっていうストーリーを先に描いておく。だからこういう道筋に向かって御社が進んでいるんだとしたら、そこに弊社がこういう形で入ることによって、ちょっとでもお役に立ちますよとか、こういう風な流れをドライブさせることになるんじゃないですかみたいな話を、まあ具体的にしていくっていうことだよね。そうだから事前に私は今回は4社それぞれのストーリーを考えて、でそれだったら2ブローカカオかな、それだったら定番の麹ショコラかなみたいな感じで、一応シナリオは考えましたね。それ大事よねって、決算説明資料見たりしてストーリーを作るの。そうこれはねすごい大事で、バイヤーさんが質問してくれるかって言ったら質問してくれないです。そんなに親切じゃないです。はい、だから基本バイヤーさんは百戦錬磨でいろんな企業さんを見てて、でメーカー側とするともう営業のプロフェッショナルとかそういう人たちを連れて2人組とかだったりするわけですよ。だから大体多分商品のプロフェッショナルと営業のプロフェッショナルが組ペアとかで大体来てたりとかしますよね。そうだから営業のプロフェッショナルの方がまあそうべしゃりは立つからね、話して、で商品の詳しいこととか聞かれたら商品のことに詳しい人。チョコレコ氏、商談はワンオペ、はいワンオペでございますだから私は二人羽織じゃないですけれども、どっちの役割もするんだよね。だからもう一人ねいたりとかすると、やっぱりワンクッション置けるから、社長が全部喋れたとしても、もう一人いたりとかすると、なんか社長の格は上がるんだよね、やっぱりね。大事なところは社長が喋るみたいなね。バイヤーに興味を持ってもらえる商品力か、感動するストーリーが話せるかな、かなと。そうだと思います。でもねこのね感動ポイントっていうのも人によって全然違うので、その25分で初めての人と出会ってそれを引き出せるかっていうのは本当にコミュニケーション力しかないなっていうふうに思いますね。そうだから、まあでも精一杯昨日はやりました やってみました。毎回本当になんか心の中ではあの試合のゴングが鳴り、試合終了のゴングが鳴り、最後どんだけの笑顔で終われるかとか、あもうちょっと話したいなっていう感じの顔つきだなとか、あもういいやって顔つきかなみたいなのとか、そういうのですよね。うん、そうだから、まあそういうののプロフェッショナルみたいな人もいますよね。大魔王ちゃんが言ってるみたいに、うん、そうなんです。まあだから役割だから、おいおいそういう人たちもあのうちの会社とかでも作っていこうとは思ってはおりますけれども、今はあのそんなレベルじゃないのでねあのちょっととりあえず様子を見るっていうので、社会科見学的な感じの機能は全部やってみたみたいなところですね。はい、でまあやっといた方がいいとこ今3つ言ったかなね。その録音と企業リサーチとそのストーリーを事前に作っとくと、あとまあその商品の準備だね。商品の準備だよね。そう、商品の準備。あとは商品の準備は そうね、大魔王ちゃん言ってるみたいに夫を営業部隊としても連れていくっていうのも、おいおいそういうのも可能性とすると ありかもしれない。でもね、私ね、人数が多いから商談が決まるってわけではないと思っていて、で、その役割分担もそうだし、その2人の中の、コンビネーションっていうのも、すぐすぐ うまい具合に、できるわけじゃないんだよね。そう。だから前回3日間で、展示会の商談でね、ペアで私は組んでやったんだけど、私はまあ、通訳兼商談要員っていう感じだったけど、夫婦としてのコンビネーションが成り立ってるから、商談パートナーとしてのコンビネーションが成り立つかっていうとまた別の話だと思うんですよ。そうだから、どんなに仲がいい友達だとしても、知ってるとしても、その人の商談の進め方とか、この人のここはすごくあれだなとかっていうのがあるわけ。前回私はその輸出エキスポでペアで組んだことによって、私はパートナーにコミュニケーションお化けっていう命名をされたわけよ。なんかそういうの引き出し力みたいのとか、なんか結構できるんだよね。そうだから、それも自分にとっては当たり前だから、分かんなかったわけ、そうやって指摘されるまで。うん、そこチョコレコちゃんだから出せた言葉だよねとかっていうのとか、後でフィードバックをもらうわけよ。そうだから、そういうのも客観視して自分の価値みたいなものを作って言ってもらったりとかすると、それがもう価値化するわけよね、ちゃんとね。そう、記録担当としてだけでも誰かいるとかね。基本チョコレコさん一人でやるけど、荷物持ち、記録係。そうね。まあでも今回記録担当は録音がいて、そう。なんかそこら辺だよね。人が必要なのかってところは人を入れていくっていうところだと思う。ね。うん。そうなんです。そう。だからおいおい、ここに関しては、AI じゃできないところっていうのがあるから、絶対あるのよ、絶対あるの。2人で絶対良かったことっていうのがあって、前回の商談でも前回の商談もやった、いや商談直後にお互い情報全部出すわけ、どんなことでも。雑談と思うことでも、あこの人犬飼ってるとか、この人子供がいるとか、そういうのも全部出すのよ。全部出して、全部メモっとくの、その企業情報として。 そう、そうすると私が覚えていることともう一人が覚えていることとか違ったりするんだよね。うん、違ったりするし、あの録音撮ってるんだけど録音で拾えきんなかったところとかも意外とあったりとかして、そう、そういうのを全部残しておくとやっぱりね、いいんだよ、いいので、そこにどうしても自分フィルターが入っちゃうの、それでやり取りしてると、ここ嬉しそうだったよねとか、ここなんかすごいノリノリだったよねって、ノリノリだった本当みたいな、全然私気づかなかったとかっていうのとかが、実際人を目を見てとか対面で会うと空気感とかで気づくところ気づかないところっていうのがあるわけよ。そう、だから前回の商談とかでも、私はクリエイター側だから、どっちかっていうと、だからそのクリエイター側の状態がすごい解像度高くわかるわけ、言葉が少なくっても、だからもう一人の方は全然 その言葉に対してスルーしてても、私はこういう言葉を言ったからきっとこうなんだと思うよって話をすると、なるほどみたいな話になるわけ。そう、だからそこの解像度を人間二人いると、お互いそれぞれの道のプロフェッショナルだったりすると、より解像度が深まっていくっていう感じね。だからただ、そういう背景がない人が、ただいてもあんま役に立たないんだけど、そういう解像度をこう引っ張ってこれる、違う視点で引っ張ってこれる2人とかが組んだりするとめちゃくちゃいいのよ。リサーチとすると匿名リサーチそう、だから今言ったことは、とりあえず終わったらすぐ全部覚えてることとかを全部出す、全部出して全部取っとくっていうことだよね。全部取っとくっていう、でそこから次の作戦を練っていくっていう形だね。はい、で今だから私のフェーズとすると、一人でできることを昨日もう詰め込んでやってきて、もう昨日はもう燃え尽き症候群だったので、昨日はお礼メールできなかったんだよね。本当はその日中に9時ぐらいまでに全部ありがとうございましたでもやんなきゃいけなかったんだけど、ちょっとできなかったから今日これからやりますっていう感じでございます。はいね。でまあただそう、その日中に本当はそうしなきゃいけないんです。はい、っていうことでございました。はい、でまあその後のことはね、1週間以内にやることとかなんかそれぞれとかいろいろあるんだけど、まあそれはまたおいおいお話をしたいと思います。ということで今朝もご視聴いただきましてありがとうございました。